恵みをいただく御言葉は民数記の36章です、うん、いよいよ今日で民数記が終わります。民数記の36章1節から13節。ヨセフ族の一つ、マナセの子、マキルの子、ギルアデの種族に属する諸家族の頭たちが進み出て、モーセとイスラエル人の諸家族の頭である家長たちに訴えていった。主はあの土地をくじによってイスラエル人に相続地として与えるようにあなたに命じられました。そしてまた私たちの親類セロプハテの相続地を彼の娘たちに与えるようにあなたは主に命じられています。もし彼女たちがイスラエル人の他の部族の息子たちとに嫁いだなら、彼女たちの相続地は私たちの父祖の相続地から差し引かれて、彼女たちが嫁ぐ部族の相続地に加えられましょう。こうして私たちの相続の辞書は減ることになります。イスラエル人のヨベルの年になれば、彼女たちの相続地は彼女たちの嫁ぐ部族の相続地に加えられ、彼女たちの相続地は私たちの父祖の部族の相続地から差し引かれることになります。そこでモーセは主の命によりイスラエル人に命じていった。ヨセフ部族の訴えは最もである。主がセロフハテの娘たちについて命じて仰せられたことは次の通りである。彼女たちはその心にかなう人に嫁いでよい。ただし彼女たちの父の部族に属する氏族に嫁かなければならない。イスラエル人の相続地は一つの部族から他の部族に移してはならない。イスラエル人はおのおのその父祖の部族の相続地を固く守らなければならないからである。イスラエル人の部族のうち相続地を受け継ぐ娘は皆その父の部族に属する氏族の一人に嫁がなければならない。イスラエル人がおのおのその父祖の相続地を受け継ぐためである。こうして相続地は一つの部族から他の部族に移してはならない。イスラエル人の部族はおのおのその相続地を固く守らなければならないからである。セロフハテの娘たちは主がモーセに命じられた通りに行った。セロフハテの娘たち、マフラ、ティルザ、ホグラ、ミルカおよびノアはその叔父の息子たちに嫁いだ。彼女たちはヨセフの子マナセの子孫の氏族に嫁いだので、彼女たちの相続地は彼女たちの父の氏族の部族に残った。これらはエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原で主がモーセを通してイスラエル人に命じられた命令と定めてある。アメン。一言お祈りをします。愛する主よ、この民数記、実にアラノの放浪の長き旅路でした。民数記が始まった時点ではそのような荒野での40年の放浪は必要ないものでしたが、しかし民のことごとくあなたに示されたことに聞き従わず、自分勝手な道に進み出ようとしたがゆえのその放浪でした。この今読んでいる彼らの親の世代、その親の世代の不従順により、この世代まで40年もの アラノのフォームフォロー、そのとばっちりを受けさせてしまいましたが、主よ、私たちはそのようなことはあってはなりません。この民数記36章、このマナセ族の訴え、それはまだ相続地を得ていないとき、この親の世代が恐れ、エジプトに帰ろうと言い出した、その地、その地をくださいという、あの彼らと同じ信仰を、それによって、このセロフ派での娘たちは、進み出たがゆえに、しっかりとその相続地を勝ち得ることができました。主よ、私たちも恐れて退いて荒野で滅んでいくものではなく、しっかりと信じ、信仰を持って前進し、そして自分たちとその子たちに良き地を継がせるために信仰を持って進み出る、このゼロ風派での娘たちのようでありますように。今日この語るしもべの唇を清め整えてください。聞く一人一人の耳をあなたが清めてください。結婚においては自分の好き勝手ではなく、相続地をしっかりと残すために定められた相手と結婚して、そしてしっかりと主が永遠に約束してくださった相続を固く守る私たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。民数記の36章、民数記の終わりはですね、ある女性たちの、その一つの訴えで、そしてそれに対する主の答えで終わっております。民数記と言いますと、その名前の通り民の数を数える、記と書きまして、で、そのイスラエルの民の人口調査から始まりました。そしてそれはこの荒野を、旅して、そして、約束の地に入るまでのその編隊を組んで歩んでいくためですね。でそれで、そのための便宜としてまた1回目の人口調査があり、しかしですね、忌むべき事件、カデシュバルネアにおいて12人の石膏が、使わされた時、10人が悪い知らせを、もっとも彼らの頭の中で勝手に恐れて、意もしない、本来アナク人なんですけど、しかしそれを、なんかネフィリム人とか敵を強大化して、自分たちをイナゴのようにして、でそれで、民の心をくじいて、でそれで、アラノでの40年が確定してしまったんですけども、でこの、そういうわけで、アラノでの40年のそもそものその原因というのは、約束の地が示されたのにそれを信じずそこに入るということを、主が共におられるということを一切忘れてですね、ただ自分と相手と比較して、それでもうエジプトに帰ろう、そういうふうに言い出した。それがそのような不信仰な世代、主の言われたことを信じない、期待もしない、そういう世代が滅んでいった。そういう世代が一新して、そして、世代が変わって主の御言葉を聞き従う世代が荒野を抜け出して、そして約束の地に入る、その工程がもう40年もかかった、ということですけども、しかしこの36章においては、女たち、5人の女性たち、まだ彼女たちは、13節で言いますと、エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原、ヨルダン川を渡る前、まだこのヨルダン川の向こう側にはエリコという早速ですね、強大な、城壁のある町がそびえ立っており、 そしてさらに40年前にあの父親の世代が恐れたアナク人たち、背の高い民、そのような強大な者たちがそこにまだいる時代でした。そして民数記の後半の方ではその約束の地イスラエルの部族が受け継ぐべき土地の境界が定められはしたんですけども、しかしまだその土地をこれからいざ入っていこうとしている時ですね、父親の世代はもう自分たちがそこに攻め入ったらね、たちまち返り討ちにあって攻め滅ぼされてしまう、そういうふうに恐れていたような、強大な敵がまだいる、まだ戦ってもいない時期ですね。そのような時期にこの女性たちはですね、必ずその土地を私たちは受け継ぐことができるという、そういう信仰がなければこんな訴えは もうそもそもないわけですね。でも彼女たちは訴え出ました。そして、27章の方でですね、彼女たちは訴え出ていて、そしてその時主から、モーセに、命じられたことは、もしね、家の中で女の子しかいない、男児がいない場合は、その土地は、その女の子たち、女性たちに継がせ、また女性たちが、子供もなく、死んでいた場合は、その兄弟たちにその土地を継がせ、そしてその土地の相続地のその父祖の名前がそこから途絶えることがないようにしなさい、というのが27章での命令でしたが、今度のこの36章の方では、訴え出てきたのは女の子たちの部族の頭たちですね、長老たちが進め出て、そして訴え出ました。もし彼女たちがイスラエルの他の部族の息子たちに嫁いだのであれば、彼女たちの相続地は、その夫の、旦那さんの部族のそのものになってしまう。ですから、このマナセの部族の相続地の、部分部分が他の部族のものとして歯抜けになってしまう、そういうことを、になってしまいます。だから、どうか そういうことを、そこを正しく裁いてくださいというのが、この頭たちの訴えでした。この訴えは主はどう、言われたか、古説の方を見ますと、ヨセフ部族の訴えは最もである、主はですね、その主が約束してくださる相続地に関する正しい訴えはですね、ちゃんとこうして受理してくださるんです。それは私たちも一緒です。私たちは御言葉を聞き従い信じて進みゆくのであれば、確かな祝福を受けます。確かに天国が約束されております。天の御国に入ります。イエス・キリストの信じる信仰によって私たちは天において、相続地が約束されておりますけれども、この地上においてもですね、主の御言葉に聞き従うのであれば、決して、その前に立ちはだかるものはない。必ず栄える、必ず、幸いを受ける、その約束がありますから、その約束をくださいという、信仰を持って進み出るその訴えは、主はかえって喜んで聞き入れて、そして正しくその裁きをしてくださるわけです。で、主の命じられたことは6節以降ですね、主がゼロフハデの娘たちについて命じ仰せられたことは次の通りである。彼女たちはその心にかなう人に嫁いでよい。ただし彼女たちの父の部族に属する氏族に嫁がなければならない。イスラエル人の相続地は一つの部族から他の部族に移してはならない。イスラエル人はおのおのその父祖の部族の相続地を固く守らなければならないからである。アーメン。 自分たちに相続が約束されている麗しい約束の地、それは決して手放してはならないんです。この現代の私たちに適用するとすれば、私たちは天の御国が約束されております。ですから結婚によってですね、世に分取られてはならないんです。私たちが約束されている天の御国、それをですね、世と結婚して、そして世の者どもにですね、その天の約束の天において約束されている相続地、それを奪われたりしてはならないんです。相続は結婚によって奪われてはならない。そのゼロフ派での娘たちが結婚によって奪われるとするならば、他の部族に嫁ぐことによってそれは奪われます。ね、当時のイスラエルはイスラエルの12部族の中であれば結婚、することはできましたが、しかし、ね、同じ部族間も確かにそれは大丈夫なんですが、まあ、要するに、他の女性たち、ね、このゼロフワでの娘たち以外の、ね、普通の女性たちはもう自由に、その心にかなう人に嫁いでいったわけですけど、しかし、このゼロフワでの娘たちに限っては結婚によって自分たちの土地が他の部族のものとなってしまうという、そういう危険がある場合、彼女たちはですね、ある程度制限されるわけですね。確かに彼女たちはその心にかなう人に嫁いで良いのですが、しかしそれは、同じ父の部族に属する種族に嫁がなければならないんです。これを制限と取るべきかどうかはまた別としまして、私たちキリスト者もですね、ある程度の制限を受けます。結婚においては世の人たちに嫁いでいくのであれば、私たちのうちにある大きな財産資産をだいぶ奪われてしまいます。なぜなら世の価値観と神の国の価値観は違うから。ですから世の人と嫁いだり目取ったりするのであれば、それによって大幅にもろもろのロスが生じてしまいます。子育ての面においても、子供たちにその世の価値観をから守るために大きなロスが発生しますし、またその一家の舵取りに関しても、旦那さんあるいは夫どちらにおいても、一家を神の国へと舵取りしていく上で、大きなロスが生じてしまうわけですね。そしてこのゼロフ派での娘たちに関しては、自分のに約束されている相続地、それが他の部族のものに なってしまう、そのような大きなロスです。結婚は、自由でいいじゃないか、好きな人に、結婚していいではないか、それが世の中の価値観ですが、しかし神の国では好きではないんです。約束です。神の国の結婚は約束によってするべきです。好き好きでは、ないんですね。人間の好きという感情、これほど当てにならないものはありません。ですから好きでくっついたカップルは大体破綻してしまいます。なぜなら好きというものは自分にくれくれと、私が欲しい、私がないない、そういうわけですから、相手がもしですね、たまたま、今の時期相手が美しいからとか、相手が、お金を持ってるからとか、そういう自分の好みにかなってる間は、うまくいっていても、でもその好みが、なくなってしまった時、美しさがしないてしまった時とか、お金がなくなってしまった時とか、そういう時にはもう、その愛が冷めて、もともと愛なんてものはなかったんですね。愛は捧げ尽くすものであり、約束を守るものであり、与えるものだから。ですから好きという感じはその逆ですね。奪うもの、また自分中心のもの、そして神様の御言葉よりも、自分の考え思いを 優先させるものですから。ですから好きで結婚しては、それは御心にかなった結婚ではない。むしろ私たちは愛することですね。男女、確かに好きという感情は良いものです。愛していてなおかつ好きであれば、まあ、最も良いでしょう。しかし私たちはただ好きというだけで結婚するわけでなく、愛でもって、結婚は相手に対する、誓いであります。飛んでる時でも睨んでる時でも、貧しい時でも健やかな時、いずれの時においても共に連れ添って相手を尊敬し、相手を守り、そして共に命の分かち合いをしていくことを、それを誓うことですから。そしてなおかつキリスト者は神様を中心とした家庭を築き上げているという、そしてやがては一家全員をですね、天の御国へと導くという、そういった一大事業なわけですね。このゼロフーハデの娘たち、彼女たちはその自分の父の部族のに属するということを、それを守って、それで彼女たちはこの自分たちの相続するべき土地を守ることになります。ただ、ね、この世の楽しみ、ね、この同じマナセ部族よりももっと別の部族がいいわって、でそれで自分の好む部族に嫁いでいたら、自分 の, その父親の土地、そこは奪われてしまう。現代を生きる私たちも、世と結婚するのであれば、ある程度の奪われるものは覚悟するべきです。ですから私たちはしっかりとキリストにあるこの御言葉の価値観を握りしめて、それに嫁ぐべきですね。この民数記の終わり、それは本当に自分の受け取るべき相続地、それを守り行う、まあ、守りきる、まあ、その約束と、またそれを実際に、ね、直接以降彼女たちはそれを実行しました。それを実行することによって終わっております。民数記がこんなに長くなってしまったの、ね、あの、まあ、創世記、出レビ、民数記、民数記の中で時間的には40年、はい、まあ、正確には38年ですね。そんなにも長きに、渡ってなってしまったのは父の世代の不従順によりました。約束の地が主から示されたのに、でもそれを受け取らないという選択をした結果の、その不信仰の結果、このアラノの放浪でした。その中には本当に恐ろしい事件も数々ありました。この民数記、イスラエルの民は38年もの長きにしてしまいましたが、皆さんはどうでしょうか。この人生の旅路を長き放浪の旅、荒野のようなところで長く放浪する旅にするか、それとも速やかに入るか、この荒野の旅はカデシュバルネアでもうそのまま信じて進んでいれば、もうとっくに約束の地は受け継いでいたはずなんですが、しかしそれができませんでした。不信仰のようです。皆さんの人生はですね、不信仰にしてしまい、そして自分の好き勝手なことをしてしまえば、荒野で屍となって置いてけぼりにされてしまう。そして自分の好き勝手な人と嫁ごうとするのであれば、約束の地をロスしてしまう。しかしこの、ゼロフーハデの5人の娘たちのように、自分の嫁ぐべき相手をしっかりとですね見定めて、そして主の御心にかなった相手と嫁ぐのであれば、しっかりとその相続地は自分のものとして受け取ることができる。私たちも天の御国が約束されております。それはですね、しっかりと自分自身に対して、また自分の息子娘たちに対して、その相続するために身旨にかなった歩みをなすべきですし、身旨にかなった相手と結婚をするべきです。 どうか皆さんの人生は荒野の旅ではなく、ね、荒野での不毛な放浪ではなく、信仰を持って進みていて、速やかに約束と祝福をたっぷりと享受して、そして天の御国への素晴らしさ、またこの地上においても祝福の人生をしっかりと息子娘たちに受け継がせる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、まことにこの民数記、それは人々の不信仰の結果の荒野の不毛な放浪でした。民数記がこんなにも不毛で、こんなにも恐ろしい罰で満ちて、そのようなイメージがあるのは、それは結局人の主に期待しない、主の約束を守らない、それによって起こったことでした。主よ、このことは現代を生きる私たちへの警告です。私たちはこの警告を見て、それを恐れ、そしてますますあなたにしっかりと聞き従うことを、その決心を新たにし、またこのゼロフーハーデの娘たちのように、約束の地が必ず私たちに与えられると、主よ、カレブのように主が約束されたあの産地を私にくださいと、まだそのヘブロンにはあの大きなアラク人がいる時代、いる時に信仰を持ってくださいと、そして戦いに進み出て、カレブはその土地を勝ち取りました。また今日のこの彼女たちも、まだその土地にはカナン人やその強力な者たちがいたにもかかわらず、それでもその土地は私たちに与えられる。今もしこの時にこの訴えをしていなければ、やがて与えられるべき時に自分たちが他の部族に嫁いだら、他の部族のにその相続するべき地が奪われてしまう。それを危惧して、あらかじめ約束を信じ、正しい訴えをしたところ、主は正しく聞き受けてくださいました。私たちも正しい訴えをし、そして本当にあなたの御国を大胆に勝ち取り、あなたの約束された良き地を本当に求めて、天の御国は攻め立てる者のものとなっている。それがバプテスマのヨハネ以降の時代のありさまです。私たちは本当に天の御国を大胆に奪い取る、そのぐらいの信仰でもって望む私たちでありますように。どうか私たちの家庭を祝福し、息子娘たちを正しく御国を継がせることができますように。どうか若者たちを祝福してください。また家庭を祝福し、命を祝福してください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。